がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、藤崎英夫牧師の聖書のお話、グレース宣教会洛西神里チャペルの牧師研修生梶大志さんの信仰体験談、それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会、グレース大聖堂です。グレース大聖堂は、近鉄大阪線河内山本駅で下車、歩いて10分で御地川沿いに十字架のそびえる白い教会堂です。皆が聖書を読み、互いに愛し合い、活発に奉仕をし、成長を願っている共に生きる群れです。誰も完全な人はいません。キリストにあって、誰でも成長することができます。毎週日曜日の礼拝は午前10時15分から、聖書から力強いメッセージが語られ、英語での通訳、聞きづらい方のための補聴サービスもあります。毎週火曜日、朝10時30分からの誰でも参加できるジョイフルタイムも好評です。大聖堂北隣に、地域に開かれた GM センターがあります。テコンド教室、山本慎一郎先生のゴスペルワークショップ、リトミックや文化サークル、中高生の教会ユースネーション、将棋クラブ、カフェも。ホームページはグレース宣教会で検索できます。日曜礼拝は YouTube で配信中。電話番号は072-997-4838、 072-997-4838。 住所は八尾市東山本新町 1-15-6 です。あなたを心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会グレース宣教会、グレース大聖堂をご紹介いたしました。それでは、グレース宣教会、藤崎英夫牧師の聖書のお話。人間は信用できるか。
昔は、田舎に行くと、無人の駅がよくありました。列車が着くと、切符を改札口の箱に入れ、列車に乗るときには、自分で代金を箱に入れ、切符をケースから勝手に取って乗ります。列車を利用するお客さんは嘘をつかず、人間は信用することができるという前提で仕組みが考えられていました。ところが最近は違います。AI 技術の進歩で顔認証から個人の行動すべて人工知能が管理しており、その人の次の行動まで予知されている時代です。昔、キセル乗車、この言葉の意味わかりますか？キセルという昔タバコを吸う道具は、口の元と煙の出るところ、端っこ同士が金が使われていました。最初に少しお金を払い、最後だけ払うキセル乗車。そんな不正は今は困難です。どこかの国のように、監視カメラによって行動がすべて監視されているなら、犯罪は未然に防ぐことができるかもしれません。それでも、ルールを破り、物を盗む、人や物を傷つける行為は後を絶ちません。自転車や車には鍵がかけられ、かけ忘れることもあるので、 盗難防止のさまざまな装置はどんどん進歩しています。社会基盤は人は信用することができないという前提で作られているのです。さらに1990年代頃からどこの企業でもコーポレートガバナンスといって企業を統制する機能がクローズアップされてきました。企業内部での不祥事やさまざまなルール違反は後を絶たず、監視する仕組みはますます複雑になってきています。会社のトップが嘘をつく、社員が不正に関わる、時には会社ぐるみでさまざまな不祥事をやらかす。聖書は人間の本質が悪である、すべての人は罪を犯したと語っています。人から出るもの、これが人を汚すのです。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、これらの悪は皆内側から出て人を汚すと聖書にあります。私は高校時代に聖書の言葉に触れ、自分の心をぐさりとえぐられる思いがしました。確かに自分を見つめるとき、正しいと分かっていてもできない、悪いと分かっていてもやってしまう、自分を見る限り人は罪人であり、罪の支配、罪の奴隷であると思わされました。聖書は言います。キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。イエス・キリスト様を救い主、人生の主として心に受け入れるとき、内側からこの罪の原理から徐々に解放され、変えられていく自分を体験することができました。あなたもぜひ聖書を読んでみてください。そして罪に支配される人生ではなく、イエス様にある本当に罪から解放された人生を歩んでください。お近くのキリスト教会へおいでください。心から歓迎いたします。一言お祈りさせてください。主なる神様、今日お聞きになっている方々一人一人に聖書の真理とイエス・キリスト様が与える祝福をお与えください。キリスト様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
続いてグレース宣教会洛西神里チャペルの牧師研修生梶大志さんの信仰体験談。今語られる神様。
私は牧師家庭の4人兄弟の末っ子として生まれました。私は記憶にない頃から聖書を読み、祈り、賛美をし、特別疑うことなく、小学2年生の8月に洗礼を受けました。教会で生まれ育った私にとって、神様の存在や私を愛してくれているということは当たり前でした。私は中学生になると部活に専念し始め、日曜日は礼拝には出るものの、一番後ろの席で部活に備えて寝るか、好きな漫画を読むかで、礼拝が終わり次第飛び出すように部活へと向かう生活を高校までしていました。大学生になった頃、そのような私に神様が同い年のクリスチャンを送ってくださいました。彼は私を同世代のクリスチャンたちが集まるキリスト社学生会、通称 KGK に誘ってくれました。そこには神様と聖書と真剣に向き合っている同世代の大学生たちがいました。聖書の言葉を知っているだけでなく、その聖書の言葉に生きることを真剣に求め、聖書に疑問をぶつけては考え、またそこから生き生きとした喜びを持つ 彼らの姿に驚きを隠せませんでした。いつも受け身である私の神様との関係が問われていきました。私は神様との生きた関係を求めて、一人静まって神様に祈り、聖書を読むことを始めていきました。そこで自分は本当に救われているのかという疑問が生まれてきました。救いの確信を求めて、神様、私が救われているということを私が心から確信できるようにしてくださいと祈るようになりました。その祈りを始めて数ヶ月後、私を KGK に誘ってくれた友人の家に泊まっていた朝に、祈りの中で神様が私に語ってくださいました。十字架の裁きはあなたのためになされたというだけでなく、あなたがイエスを十字架にかけたのだと。このことを示されたとき、今まで聞いてきた聖書の言葉が泉のように思い出されていきました。そして罪人である私が確かに救われたという心からの平安と喜びを実感することができました。それからこの喜びを伝えたいと、現在京都の洛西神里チャペルの牧会者として歩んでおります。憐れみ深く恵みと誠に富む主にすべての栄光をお返しし、救いの証を終わります。